FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は遺言の種類と特徴をテーマに、司法書士の後藤祐樹さんにお話を伺っていきます。後藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、前回に引き続き遺言についてのお話ということなんですけれども、
はい、今回は遺言についてですね、一度整理させていただき、
はい、
前回前々回と重複する部分がありますが、遺言の種類とですね、その特徴についてお話しさせていただきます。
はい、種類 と特徴ですね。
そうです。
はい、
少々小難しい話になってしまうかもしれませんけども、先に謝っておきます。申し訳ございません。
謝られた。でも困りますよ、優しく教えてくださいね。
はい、退屈じゃないですね、とても優しく教えます。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、遺言一つとっても状況、場所、方式によって何種類かに分けられます。上野さん、ご存知でしたか？
なんか確か前回か前々回ぐらいですけれども、こう病気を患って危篤な方が遺言をしたなんて事例の紹介がありましたね。
いい例をありがとうございます。遺言は大きく2つに分けて、普通方式遺言と特別方式遺言があります。
はい、
要は普通と特別ですね。
うんうん、
で、特別方式遺言っていうのは、事故、人事災害などで身に危険が迫っている時に利用できる形式で、普通方式遺言はそれ以外の通常の時に使用するものです。
なるほどね。だから同じ遺言でもいろいろな種類があると。はい、そういうことですね。
その通りです。
はい、種類によってその遺言の効力というか、なんか違いっていうのはあるんですか？
はい、遺言された個人の意思を実現するという点では効力に違いはありません。
はい、
ただその効力を発揮するためのですね、手続き方法等に違いがございます。
うんうん、
今回はですね、普通方式遺言、普通の遺言ですね、その中の自筆証書遺言、要するに手書きの遺言のことなんですけど、
はい、
それと公正証書遺言、公証役場で作る遺言ですね、
はい、
の2つを説明させていただきます。
なんかこういきなり難しい単語が並んでるんですけども、
はい、
要するにまずこう遺言っていうのはいろんな種類があって、はい、今回は一般的な遺言である自筆証書遺言と、はい、公正証書遺言について説明をいただけると。
はい、
自筆と公正。
はい、はい、そうですね、自筆証書遺言ですが、読んで字のごとくですね、遺言者本人が自ら書いて作成する遺言のことです。
うんうん、
筆記用具や紙に条件はありません。
ということはボールペンで書いてもいいし、筆で書いてもいいということですね。
はい、その通りです。ボールペンやノート、印鑑があれば今すぐにでも作成ができます。
ほう、
ちなみに鉛筆でも大丈夫ですけども、
うん、
時間が経つとですね、薄くなって読めなくなったり、
そうですね、
書き直されたりする可能性があるので避けた方が望ましいと思います。
はい、じゃあお金もかからないし、これ結構お手軽ですけどお手軽ですね。
はい、
でもこう紙とペンを手にしても、何をどうやって書いたらいいのか、あと書いたもののこれで合ってるのかなみたいなところも、そのあたりで不安がありますよね、やっぱね。
そうなんです。自筆証書遺言、手書きの遺言ですね、
うん、
は費用がかからないで手軽に作成できることが一番良いところなんですけども、その反面無効になりやすい、紛失してしまった、遺族に発見されなかったなどの危険性をはらんでいます。実際によくあります。
あるんだ。
はい、その中でもですね、最大のデメリットが兼任を受けなければならないというところです。
また難しいワードきましたよ。今日私はすごいいろんなことを覚えて帰る感じですけれども、はい、これ兼任っていうのは何ですか？
はい、兼任とはですね、遺言者の死後にしなければならない証拠保全手続きのようなものです。
はい、
兼任をするにはですね、戸籍等を集めて、それを家庭裁判所にですね、申請書とともにこう一緒に提出が必要、
うんうん、
だから結構相続人のですね、負担になって大変なんですよね。
聞いてるだけで大変そうですけれども、この兼任というのが検査の権に認めるんで兼任なんですけど、
はい、
できればね、残された遺族にはあまり負担かけたくないですしね。
はい、
もう一つの公正証書遺言はどうなんでしょうか。
はい、公正証書遺言とはですね、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
はい、
公証人が関与するため無効になりにくい、紛失等のリスクがない、公証人に自宅や病院に来てもらって作成することが可能、
はい、
文字が書けなくてもですね作成ができるなどのメリットがあります。まあ、実質の場合ダメですからね、これは。
で
さらに遺族の方の負担になる兼任が必要ないんですよ。
なんかそうやって聞くといいこと尽くしじゃないですか。なんか実質証書遺言より公正証書遺言の方がなんかこう優れているような、そんな気がします。
そうですね。ただ公正証書遺言のデメリットに関しては費用がかかる点、証人といってですね、あと、遺言書作成に立ち会う人間がですね2人必要になり点があります。とはいえですね、それを差し引いてもメリットの方が大きいと考えておりますので、よく私もお勧めしています。
そうですね、はい、となると実質証書遺言手書きの方は、はい、なんかこうちょっと旗色が悪いですかね。
そんなことはでもないと思うんですよね、
はいはい、
実質証書遺言手書きの遺言もですね使い勝手が良くなりました、
はい、
例えば一昨年から法務局が実質証書遺言書を保管してくれる制度、
うん、
いわゆる遺言書保管制度が始まりました。上野さんはですね遺言書保管制度について聞いたことありますか。
前回、はい、聞いたような、はい、聞いてないような、はい、感じなんですけど、簡潔にじゃ説明をお願いします。
はい、簡潔に説明すると法務局が遺言書を保管してくれる制度なんですよ。
本当に簡潔。これちなみにどうしてこの制度によって実質証書遺言の使い勝手っていうのは良くなったんですか。
この法務局のですね遺言書保管制度を利用すれば、実質証書遺言書の手書きのですねデメリットだった兼任する義務が免除されます。
あ、いいですね。
それとまた紛失や発見されないというリスクもですね軽減します。通知等が行きますんで、
なるほど。だから整理すると、はい、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、はいはい、実質証書遺言も公正証書遺言に負けない優れた点があると、そういうことですね。
そうですね。
なるほど。
以前よりですね実質証書遺言が手書きの遺言書が利用しやすくなったことは間違いないと思います。
実質証書遺言、公正証書遺言、まあ、どちらもメリットがありますので自分に合ってる方を選ぶっていうのが大事ということですね。
はい、
私はここまでお話伺ってこう実質証書遺言に興味を湧いてきたんですけど、なんかどう書いたらいいのかっていうのがねちょっと不安なところもありますね。
はい、それでは引き続き上野さんの不安を払拭するためにも実際に遺言書の書き方について説明をさせていただきます。今すぐお手軽に作成できる実質証書遺言書をまず作成しましょう。
やりたい、挑戦したいと言いたいところなんですけども、はい、残念ながらお時間になってしまいました。
本当に残念です。それではですね次回遺言書の書き方を伝授したいと思います。お楽しみに。
はい、後藤さん今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理など様々な法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は 055-253-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5